司法書士に聞いてみよう。FM 大博をお聞きの皆さん、こんにちは。宮城県司法書士会がお送りする、あ、司法書士に聞いてみようの時間です。司法書士は相続、遺言、会社設立、そして不動産登記など、皆さんの相談に乗って裁量の進め方と法律事務をサポートしてくれる頼もしい専門家です。この番組では、宮城県司法書士会に所属する司法書士の皆さんが、月替わりで様々なテーマについてお届けしています。放送は毎月第4木曜日のこの時間です。本日も番組パーソナリティの笹崎久美子がお話を伺います。さて、今月はこちらの方にお越しいただきました。それでは自己紹介をお願いいたします。
はい、宮城県司法書士会、司法書士の阿部雅美です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はどういったテーマでお話をお聞きできますでしょうか。
今日は債務整理について、はい、話してみたいと思います。
債務整理、
はい
はい、債務整理ですね、
はい、
ちょっと怖い感じがするんですけれども、じゃあ基本的なところから、まあ、簡単にお話しいただきたいんですけど、まず債務整理一言で言うと、まあ、どういったことになりますか。
多重債務、いわゆるその借金が多くてですね、
はい、
支払いが困難になった、まあ、そういう方たちを、救済する手続きということになります。
うん、なるほど。で、今日は先ほど打ち合わせで阿部さんがこれはお話ししたいっていうテーマがあると伺ったんですけど、それもお話しいただいていいですか。
うん、はい、債務整理っていうその言葉自体ちょっと敷居が高く感じる方もいらっしゃいますけれども、う
ん、はい、
債務整理は必ず解決はできますので、
はい、
まあ、もしご自身じゃなくてもですね、身近な方がそういったことで悩んでるようであれば、
はい、
ぜひ、まあ、相談していただきたいと。司法書士会にも無料相談会とかございますので、
はい、
まあ、そういったことをご利用していただいて、
はい、
ぜひ相談して解決していただきたいっていうことだけちょっとぜひお伝えしたいなと思ってます。
あ、そうですか。はい、解決できない場合っていうのはないんですか。
ないですね。
そんな
必ず解決はできます。
そういうものなんですか。はいはい、すごいなんか、はい、心強く思ったんですけれども、はい、それ、まあ、何らかの解決方法は絶対あるっていうことですよね。
そうですね。債務整理もいろいろ手続きがいろいろございまして、
はい、
まあ、一般的にはその自己破産と、
はい、
それから個人再生、
はい、
それと任意整理というふうに、まあ、はい、大きく3つの手続きがございます。
はい、自己破産も債務整理。
そうですね。
それから個人
再生、
再生か、
はい、
そして任意整理
ですね。
任意整理、これちょっと違い、はい、自己破産はなんとなく分かるんですけど、個人再生と任意整理ってちょっと違いがよく分からないんですが、
はいはい、まず個人再生それから自己破産というのはですね、
はい、
裁判所の手続きを得てする債務整理ということになります。
は
い、
うーん、
そして任意整理はですね、
はい、
裁判所を通さずにですね、
はい、
司法書士とか弁護士さんが、
はい、
代理して、債権者と、話し合って和解するという手続きになります。
なるほど、はい、そういう制度がある、法律があるってことなんですね。
そういうことですね、
はいはい、で、私実は個人再生ってあんまり聞いたことないんですけれども、これについても伺っていいですか。自己破産とどういった違いがあるんですか。
は
い、
そうですね、
はい、
簡単に言うとですね、
はい、
借金が、まあ、仮に300万あるとすると、
はい、
まあ、その借金がゼロになるというのが自己破産ということになります。
うんうん、
それから個人再生というのはですね、はい、その300万の借金が、まあ、100万円に減額できるという手続きになります。
はい、なんか車の保険の 面積みたいな、
そ、まあ、そうですね、
面積です。
そうですね、
そんなイメージなんでしょうか。
はい、はいはいはい、そういうことになります。
そうでしたか。
はい、
じゃあ、まあ、ゼロになっちゃうっていうのが自己破産で、
そうです、
その減額をした上で、その減額した分を、まあ、地道に払ってい、いくんでしょうか。それは
個人再生はそういうことになりますね。はい、
そうすると払っていくっていう、まあ、債務は残るっていうことなんですね。
そういうことになります。はい、
はい、 で、この3つの中から、まあ、ご相談をしてどの方針を取るかということを司法書士の皆さんと相談する形ですか？
そういうことですね。まずはあの相談する方に、まあ、こういった手続きのメリットとデメリットを、
はい、
あのご説明して、
はい、
まあ、あくまでもご本人がまあこういう形でやりたいという形に沿って手続きを進めますけれども、
はい、
まあ、ただあの必ずしもその方の希望に沿う手続きができるかというとまたちょっとそれはまた別なので、やはり、はい、あの原資といいまして、その相談者の収入に合った、はい、あの債務の弁済の方法というのはございますので、まあ、それは相談しながらいろいろ話し合って決めていくということになります。
なるほど。あのこの場では言いにくいかもしれないんですけれども、うん、何を希望されてどうご要望に添えないパターンが一番多いんですか？
やはりですね、
はい、
あの自己破産と個人再生については、
はい、
これあの裁判所に申し立てする手続きになりますので、はい、いろいろその、まあ、制限というか、
うん、
例えばその同居しているご家族のご協力がないと手続きはできないんですね。
そっか、誰にも知られたくないっていうことにはならないってことなんですね。
そういうことになりますね。
なるほど。
で先ほど言ったあの任意整理についてはですね、
はい、
これ裁判所の手続きを得ないで手続きいたしますんで、
はい、
まあ、仮にどうしてもその家族には内緒にしたいというんであれば、まあ、そういった手続きは可能だということになる。ただ、まあ、できたらですね、
はい、
やっぱりあの家計を一緒にするんであれば、
うんうん、
ご家族にはあのきちっとお話しして、
はい、
まあ、あの債務整理をするということが望ましいのかなと思いますけれども。
あ、なるほど。
ただ、うん、まあ、家庭の事情によってはやっぱりちょっと、
うん、
その家族には内緒にせざるを得ないという方もいらっしゃいますんで、まあ、それはケースバイケースというふうに考えていただければと思います。
そうですよね、はい、まあ、家族って私あの自分の親と住んでるのですぐ親が浮かぶんですけど、そうじゃなくてパートナーとかですよね。
そういうことですね。
そうですよね、はい、奥さんの場合は、はい、まあ、旦那さんにちょっとっていうか、ね、旦那さんの場合は奥さんに知られたくないとか、それがやっぱり一番悩ましいところですよね。
そういうことですね、はい、
ですが、まあ、手続き上そこはやっぱりオープンにして、まあ、一回クリアにしてその方がなんか解決が早いような気がするかもしれないですよね。
そうですね、
そういうおすすめもされるってことですね。
あのそうですね、はい、まずはそのご本人が納得した手続きが一番ベストな方法だと思いますんで、
はい、
やはりあのご本人がどうしても自己破産はしたくないっていうんであれば、
はい、
やっぱりそこはなぜしたくないのかっていうことをちょっとあの相談者と依頼者と相談しながら、
はい、
まあ、どういうふうな手続きがじゃあベストなのかっていうことを、
はい、
まあ、何回か相談しながら決定していくしかないのかなというふうには思います。
なるほど、そうなんですね、
はいはい、
で、まあ、ご本人、まあ、ご依頼される方がどの方法でもいいという場合でも、今度債権者の方っていらっしゃるじゃないですか。その方たちがこの3つの方法でご納得されるものなんですか？
そこですよね、
はい、
あのやっぱりあの自己破産はあの債務をゼロにするわけですから、これあのいろんな制限がございます。ですから、うん、その制限をクリアしないと、
はい、
誰も彼もがその借金はゼロになりますっていうわけではないんですね。
なるほど。
もちろんあの収入があって払えるんであれば自己破産できませんし、逆に個人再生のようにですね、
はい、
これある程度収入がないと、
はい、
あの手続きできませんので、まあ、そういったいろんな制限がございます。それからあの手続きする上で先ほどあの家族の協力が必要だということを申し上げましたけれども、
はい、
同居する家族に、まあ、収入のある方がいらっしゃればその方たちのいろんな情報も、はい、あの提供せざるを得ないので、
うん、
まあ、そういうことにつけてもやっぱりその、
はい、
あの手続き的にはかなり、
はい、
あの任意整理と自己破産個人再生っていうのは違ってますね。
うん、あ、そういうものなんですね、
はい、
そういったところでご要望に添えかねる結論というのは悩ましいですよね、やっぱり専門家の方は、
ただ、まあ、やっぱり最終的にはご本人も納得されて進めざるを得ない部分がありますので、
はい、
まあ、その辺は何度も話し合いながら、まあ、あのこの方法で解決して、
ま
あ、できるだけ早めにその、
はい、
まあ、借金のない生活でね、
はい、
あの今後はまあ収入に合った支出の、
うん、
まあ、見直しをしながら生活していくということを、
はい、
あのまあ、再スタートするチャンスになればいいのかなというふうに考えております。
そうですよね、
はい、
多分その何でしょう、にっちもさっちもいかなくなっ ってる方って思考能力が、私ちょっと経験もあるんですけれども、本当に苦しい時ってもうなんかもうギブアップで一歩が進めない時ってあると思うんですよね。うん、そんな時にやっぱり一回相談して、なんかこう明るい光が差してくると、相談者の方はすごいやる気っていうんでしょうかね、ちょっと前向きになれるような気もするな。
そうですね、
はい、どうなんでしょう。そうですか、ね、やっぱり、
いや、それが一番だと思います、うん、とりあえずまず相談するまでの、なんでしょうね、そこまでがなかなかちょっと敷居が高いというか、うん、来るまでに、
はい、
結局そうするとだんだんその債務整理も困難になってくることは来るんですね、うん、ですからなるべく早めに相談していただくということが、より良いご本人の、
はい、
こういった風な形で整理したいという形に沿った形で解決できるというふうに思ってます。
確かに本当にそうだなと思います、はい、うん、じゃあ結構最後は皆さんに感謝されるんじゃないですか。
そうですね、最終的には感謝されるんですけれども、
はい、
ただやっぱり そこまで行き着くまでにはですね、
はい、
やっぱり先ほど言ったようにご本人の希望に沿った手続きになるかどうかまた別の話なので、うん、そこまでやっぱりご本人も大変でしょうし、こちらもやっぱりその説得しながら、
うん、
どうしてもこれではなかなか難しいんで別の方法でやるしかないですよということを説得することは、結構大変かなというふうに思ってます。
ああ、そうですか、
はい、
ちなみに期間ってどのぐらいかかるんですか。人にもよるとは思うんですけれど、
そうですね、はい、自己破産と個人再生については、はい、やっぱり半年から1年かかりますね。はい、
これが半年から、ちょっとメモしておきます。
はい、どうぞ。
1年ですね、
はい、
任意整理の場合は、
早ければ2ヶ月ぐらいで解決しますし、遅くとも3、4ヶ月で解決できると思います。
そうなんですね。
はい、これはあくまでも受任した我々代理人と債権者との話し合いですから、
はいは
い、いわゆる借金の金額もですね、払う金額は一応満額払うわけですので、もちろん将来利息とか損害金はカットしていただきますけれども、
はい、
原則借金の元本についてはお支払いするんで、
はい、
あとは その支払いをどれぐらいの回数で、分割で払っていくのか、その辺の話し合いと、あとは相談者 その原資というかですね、
はい、
どれぐらいの金額でだったら借金を返せるって、その辺 その債権者との交渉の仕方ということですので、
はい、
そんなに時間はかからないと思いますね。
あ、そうなんですね、はい、ありがとうございます。ということで、ちょうどですね、はい、この後いろいろお聞きしたいこともあるんですけれども、ここで一息入れる形で阿部さんのリクエスト曲をおかけします。今日はスティービーワンダーのイズントシーラブリーということで、日本、これでいいんでしょうか、日本で可愛い愛車、
そうですね、
この放題の方が知られているんでしょうか、
はい、だと思います、
はいはい、何か思い出のある曲ですか。
私もその子供ができて、妻が出産する前に一応この曲をよく聴いたなということで、それでそういうふうな思い出がございまして、
じゃあ早速、
はい、
はい、じゃあ聞きましょう。では阿部さんのリクエスト曲です。スティービーワンダーで Isn't She Lovely、 かわいい愛車。はい、お送りした曲はスティービーワンダーで Isn't She Lovely、 かわいい愛車でした。本日は宮城県司法書士会から阿部雅美さんをお迎えして、債務整理についてお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さっきのスティービーワンダーなんですけど、本当は違う曲だったんですよね、リクエスト。
はい、
今日ちょっと愉快なことがありまして、
はい、
CD 持ってきてくださったんですけれども、中開けたら中身がなくてですね、ちょっとね、私も大笑いしてしまったんですけれども、はい、ということで急遽スティービーワンダーということになりましたが、ちゃんとエピソードもお話しいただいてありがとうございます、はい、うん、後半もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
私聞きたかったことが実はありまして、
はい、
以前すごい過払い請求っていうんですか、この言葉で合ってますか。
はい、合ってます。
すごく言われてたんですけど、はい、あれってなんかこのうちのどこにも入らないなと思って、はい、その辺について伺ってもいいですか。
はい、過払い金請求についてはですね、
はい、
これ自己破産であっても個人再生であっても任意整理であっても、
はい、
このどの手続き取っても出てくる話なんですね。まず一般的にまずその債務整理やる前提で、
はい、
債務調査をするんですよ。 でその時に、まあ、あの債務が確定するわけですけれども、
はい、
かなり昔、例えばその平成一桁、はい、あるいはそれ以前から借り入れを繰り返してるっていうような、取引がある場合については、
はい、
で債権者は銀行ではなくて、クレジット会社の、うんうんうん、キャッシング、はい、それから消費者金融さん、
はい、
まあ、そういったところの借り入れがある場合については、あの過払い金が出てくる可能性がありますんで、
うん、
一旦その債務調査した段階で、あの債権者からの資料を見てですね、
はい、
まあ、ここは過払い金が出そうだなっていう時については一応こちらで、利息制限法で計算し直しして、
はい、
過払い金があるかどうかの調査をいたします。
うん、
でそれが出てきた場合については、まあ、はい、もちろんあの返還請求するわけですけれども、まあ、あのほとんどの場合、まあ、最近の相談者の方ではほとんど過払い金が発生するということはあんまりありませんけれども、どちらかというとあのまあ、テレビとかラジオで、
はい、
やってま す,
そうです、ね、
あの払いすぎた、
はい、
過去に借金があれば、
はい、
あの返還請求できますよっていう程度で、昔はその、どちらかというとやはりあの債務、多重債務で悩んでる方の中の、
うん、
債務の中に過払い金があったということでございます。
は
い
は
い、
そうなんですね。
はい、
じゃあもともとは、まあ、うん、その調べている中で、あ、実は払わなくても払う手立てがあるって気がついて、なんかこう、なんでしょう、 PR するようになったみたいな。
そうですね、
そんな感じなんでしょうかね。
多分、ちょっと正確にはちょっと忘れましたけども、
はい、
平成の一桁ぐらいでその最高裁の判例が出まして、
はい、
昔はその判例が出る前まではですね、
はい、
過払い金があっても、
うんうん、
いわゆる裁判を起こしてですね、
はい、
返還請求しないとなかなかあの債権者の側も払ってくれなかったんですね。
そうなんですか。
はい、あのいわゆるみなし弁済という、その、まあ、主張されたりしますので、
はい、
まあ、それを打ち消すための証拠をいろいろ集めてですね、
うんうん、
そして裁判まで持ってって、
はい、
それでやっと過払い金を、請求できるという形だったんですけれども、最高裁の判例が出てからですね、
はい、
もうあの債権者の方も、まあ、分かりました払いますみたいな話で訴訟を得ずに、
はい、
まあ、あの任意で和解の合意ができるようになりましたんで、
はい、
まあ、それ以降あのご存知の通りテレビとかですね、
はい、
あのまあ、ラジオとかでも、まあ、払いすぎた借金があったらあの回収できますよみたいなことを受けて、
そうです、ね、結構あの耳にする機会が多かったので、
ただ今ほとんどそういう案件はもうなくなったような気がします。あるいはもうあってもですね、
はい、
あの多重債務で困ってるっていうよりは昔そういう借り入れがあったな、もしかして自分の、借り入れたもので過払い金が出るのかなっていう方がちょっとご相談する場合に過払い金が出てくるのが一般的で、
はい、
今現在その多重債務でちょっと悩んでるって方の中では、
はい、
その中に過払い金があるっていうのはまずほとんどないのかなというふうに思っております。
そうですね、はい、そう言われてみれば、まあ、今安倍さんおっしゃったようにあんまりこの頃聞かないキーワードかなっていう気はするんですけれども、まあ、一頃すごくね宣伝があったので私もちょっと覚えてたんですけど、うん、まあ、そういうことなんですね、
はい、
突破口を開いた最初に訴えて勝った人がいるってことですよね。
そういうことですね。
はい、あとでちょっと興味深いので帰ったら調べてみようと思います。
はい、
まあ、最後の質問になるんですけども、
はい、
あのその債務整理とか個人再生あと自己破産っていうことをあまりご存じない方もいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
そういった皆さんがどういうきっかけで、まあ、司法書士の皆さんにたどり着くのか、そこちょっと知りたいと思ったんですよね。
あの司法書士会でもですね、
はい、
あのいわゆる借金の相談無料相談会とかって企画してますし、まあ、弁護士会でもやってますので、
はい、
まあ、とりあえず借金で困ってるっていうのが多分イメージしやすいのかなと思いますので、まあ、その借金を解決する方法が、まあ、債務整理だというふうに捉えていただければいいのかなと。で、債務整理の中には先ほど言ったようにその自己破産と個人再生それから任意整理と3つあって、
はい、
まあ 詳しく言うと特定調停っていう手続きもあるんですけれども、
特定調停、
調停を使うっていう手続きもあるんですが、
はい、
まあどちらかというと私たちの解決方法としては任意整理、うん、それから個人再生と自己破産、
うん、
まあ、特定調停と任意整理ってほとんど手続きは一緒なんですね、
うん、
ただ裁判所を通すか通さないかの形なので、
うん、
まあ、そうであれば裁判所を通さないで、まあ、直接我々の代理で合意するという手続きの任意整理を、まあ、ご本人には進めてますし、
はい、
まあ、相談者依頼者にとっても、まあ、そうしてくださいみたいな話の方が一般的なので、
はい、
それで、まあ、一応3つの手続きをご紹介させていただきました。
そうなんですか、
はい、
どうもありがとうございます。まあ、先ほどもね気軽に相談に来てほしいというお話だったんですが、弱みがあると怖いんですよ、人に相談するのって。
そうですね、
なんか怒りはしないのは分かってるんですけれども、それでも怒られるんじゃないかとか、何か注意されたりね、こうそういうふうな不安が多分相談する方には私あるような気がするんですけど、その辺はやっぱり気をつけてらっしゃることですか。
そうですね、おっしゃる通りで、はい、やっぱり何でしょう、借金を払えなくなってその相談するってこと自体で、
はい、
なかなかちょっと資金が高くなってですね、相談をためらうという方が多いので、
はい、
まあ、逆にその時気軽に相談していただいた方が手続きも選択肢もいろいろありますし、
はい、
意外と手続きも簡単に、
はい、
できますので、それより、まあ、どんどんどんどん大変になってですね、ご家族にも迷惑かけざるを得ないと、で、ましてそのお子さんがいらっしゃったりとかするとですね、
はい、
お子さんの学費が払えなくなったりで、本当に切羽詰まって相談するっていう方もいらっしゃいますので、
はい、
まあ、そうなる前に、はい、ぜひ相談していただければというふうに思ってます。
そうですよね、はい、失敗とかも早く謝っちゃった方がいいっていうか、ほうれん草でよく悪いことほど早く謝りましょうってあるじゃないですか、
はい、
感覚と同じかもしれないですよね。
おっしゃる通りだと思います、うん、はい、
あまり大きくなる前に気軽に相談して、でリスタートして明るい暮らしを送った方がいいっていうのが多分安倍さんの結論ですよね。
そうですね、はい
はい、残り3分ぐらいですけども、もしご相談されたいという方が、はい、ラジオを聞きの方いらっしゃると思うので、注意点とかがあれば、まあ、2分か3分ぐらいでまとめていただければいいかなと思うんですけども、
まず先ほど言ったようにその弁護士会も、司法書士会もその無料の相談会っていうのをやってますので、
はい、
まあ、その時にですね、事前に予約を取って、はい、相談に行くわけですけれども、まあ、電話相談もございますんで、
はい、
面談相談がちょっと資金が高いというんであれば、まず電話相談ということも気軽でいいのかなと思いますし、いろんな方法のその相談の窓口がございますんで、ぜひちょっと、
はい、
今特にスマホネットで調べられますので、
そうですよね、はい、
ぜひそういうことをちょっと調べていただいて、
はい、
相談していただければというふうに思います。
1回目匿名で相談できるんですか。
もちろん、
そういうのすごいやっぱり、ね、
もう匿名は全然問題ないですよ、
はい、
名前はちょっと伝えたくない、まあ、ちょっとどちらにお住まいですかとか、
はい、
まあ、年齢は何歳代の方ですかみたいなこと聞かれますけれども、ちょっとそれは言いたくありませんっていうふうに言っていただければ、それで構わないですんで、はい、こちらとしては一応データとして取っておく必要があるので、ある程度
どのくらいの方が相談に来たかってことですね。
そうですね、でどこに住んでる方とかっていうこともちょっと記録に取らせていただくんで、まあ、そういう意味で、
はい、
ちょっとお聞きしますけれども、まあ、それはお伝えできないとか、あと住まいもですね、ある程度その仙台市市内なのか市外なのか県外なのか、まあ、県北の例えば石巻市なのかっていうことも聞かれたりもしますけれども、
はい、
それも答えたくなければ、まあ、それもちょっと答えたくありませんって言っていただければ、まあ、それで相談ができないっていうことではないので。
ないんですね。
ないです、もちろんないです。
ないんですね、ないんですね。
あくまでもその私どもそのデータを集めてですね、
はい、
まあ、後々、まあ、こういう対策しましょうみたいなことに使うだけですので、
はい、
まあ、その辺も遠慮せずに、
はい、
その辺はちょっと言いたくありません、でも、まあ、相談したいことは 借金のことですっていうふうに言っていただければそれで大丈夫だと思います。
なんか、はい、この30分でも私ものすごく安心しました。まあ、今困っているわけじゃないんですけど将来困った時のためにぜひ思い出したいと思います。
それとあと周りの方でちょっと悩んでる方がいらっしゃったら、
はい、
ぜひ、まあ、こういう方法があるよみたいな形で それだけでも全然違うと思いますので。
そうですね、はいはい、今日は本当にためになる話をどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、本日は宮城県司法書士会の阿部正美さんをお迎えして債務整理についてお話を伺いました。なお放送内容のアーカイブは番組ブログや Apple Podcast、Amazon Podcast、Spotify などでお聞きになれますので番組名で検索をしてみてください。阿部さん本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。